放送ポッドキャスト QR。
打順も、まあ、どうでしょう、そのなかなかプロに入って中軸を任されるということは一軍ではなかったと思うんですけれども、どうしても高木宏之さんだと9番のイメージが強いですね。
はい、9番です僕は。はい、
そうですよね。プロで戸惑いはなかったですか、そういう下位打線を打つことに対して。
逆に、まあ、8番9番というのがやっぱり大事な、うん、まあ、パ・リーグでは大事だと思いますし、うん、まあ、そこでしっかりと自分の仕事ができればなというのは思いましたし、
はい、
まあ、自分の力で、まあ、打撃とか走力とかで1番2番は絶対ありえないと思ったので、はい、まあ、僕は9番にしっかり仕事ができればというふうにはずっと入ったところから思ってましたね。
そうですか。走力というお話がありましたけれども、
はい、
ひろゆきさんはやっぱり本当に足が決して速くなかったんでしょうかと言ったら失礼ですが。
速くないです。何度も言うんですけど、勝手に皆さんが速い速いって言われるだけで速くありません。
子供の頃からですか。
いや、中学生ぐらいまでは、うん、速かったですよ。
はい、
でもそこで止まっちゃいましたね。
止まっちゃった、
はい、
周りに速い人がたくさんいるから目立たなくなっただけの話じゃないんですか、それは。
いや、まあ、成長が止まったと一緒で足の速さがそこで止まったっていう。はい、
高校の時はじゃあ俊足ではなかったんですか。
だからそれも勝手に周りから言われていただけであって、まあ盗塁数は確か一番多かったんですけども、まあ、それで俊足って言われるだけであって、さすがにプールに入ってからね、盗塁っていうのはね、まあ、でも走塁っていう面では、まあ、自信があるというか、うん、自分の特徴は走力といったらやっぱり打球判断とかそういうところだと思ったので、
はいはい、
まあ、そこで補うしかないと、うん、はい、
だからひろゆきさん塁に出ると牽制球が結構ありましたよね。
そうなんですよね。だから僕走らないっていうね。まあ僕も走らないから大きなリード取ってるんで。
逆にね。はい、そういうような、
ね、はい、そうです。
今当時のひろゆきさんと全く同じことをしているのが原拓也選手ですね。
まあ僕なんて答えたのか分かりません。
僕も足は速くないです、走らないっていうふうに僕も言ってるんですけど、なんか牽制球してくれるんですよね、してくれるうちが花だと思いますけどっていうのを話していました。
よく分かりますね。
そうですね。まあ打つ方として当然その基本的にはしっかりと振ることが当たり前なんですけども、当然そのランナーを送らなければいけないバントの場面などはやはりその高校大学とあまり機会がなかったのではないかと思うんですけども、プロに入ってその義打進塁打などの戸惑いというのはなかったんでしょうか。
いや、アマチュアの時から、まあ、僕は高校でも2番でしたし、まあ、大学はいろんな打順を打ちましたけども、もともとバントバスターができる選手っていう感じで高校時代からそれでピッチャーで2番だったので、
はい、そうですか。
はい、だからホームランは本当に付録なので。はい、
でも本当にそういう意味では万能なんですね、そういういわゆる小技が効く、とことん効くという感じがいたしますが、
まあ効くというか、まあそれぞれみんな特徴があると思うので、まあホームランを打つ人はホームランを打つ、まあ、塁出る人は塁出ると、うん、いろんなことできる選手はもう必要だし、そういう、まあ、個人個人特徴があるので、そこはまあ自分がその分野だと思って、はい、まあ、長所を伸ばそうと、うん、いうことに、まあ、徹してましたね。
なるほど。じゃあ、あまたあるその野球における才能の中で、ひろゆきさんが他の選手には絶対これだけは負けないという部分はどこでしょうか。
まあそれがあったらいいんですけどね、何もないですね。
ああ、そうですか。
正直言って、まあ、ただ、まあ、最後まで諦めないってことですね。
あ、はい、精神力ですね。
まあそこでまとめてしまえばそうなっちゃいますけども、うん、何事に対してもまあ諦めない、ゴロ飛んでも最後まで諦めない、
はい、
バックアップにしてもそうし、最後まで何が起こるかわからないってことも含めて諦めないっていうことですね。
その部分はどこで培われたんですか。諦めないという気持ち、最後まで持ち続けるというその心の強さはどこで養ったんでしょうか。
まあ一番やっぱり影響を受けているのは大学時代だと思うので、やっぱり野球の基礎を含めて まあ、精神的な面も含めての基礎はやっぱり大学でできたと思いますけどもね。
それだけ練習が辛かったということですか、それとも何でしょう、日常的な教育がしっかりしていたということですか。
まあ、いい意味で言えばそうですね。
はい。念のためかけます。いい意味じゃなければどういうことなんでしょうか。
厳しいというか、はい、そういう面の方が、多かったので、はい、何くそという、
は
い、やり返してやるぞって
。ああ、そうですか。
絶対諦めるぞっていう、まあそういう感じですかね。
あの鬼の太田監督に対して何くそ絶対負けんぞと思ったんですか。
そうですね。
そこは即答なんですね。
いや、はい、やっぱりそういう気持ちを持たないと、うん、本当にあのやっていけないと思うので、やられっぱなしだとね。はい。まあその反骨精神は、はい、いい意味だね。はい、はい。あ、そこは負けないかもしれないですね。
なるほど、
ね。はい。
駒澤大学でやっぱり鍛えられた方はプロに入ってもその精神的な部分は本当に強いですね。皆さん
どうなんですかね、まあ、みんながみんなそうとは限らないとは思いますけど、まあ、僕は特にもう体も大きいわけでもないし、長打打てるわけでもないし、足が速いわけでもないし、まあ、何かといったら精神的なことでやっぱり役に立つしかないと思ったので、まあ、それをプレーに生かすとしたらそういうことかなと 思ってたんで、
そんな高木宏之選手のプレーを我々は1年でも長く眺めていたかったんですけれども、残念ながら、まあ、現役引退の引き金となる、まあ、視力障害というものが起きたというふうに我々は受け止まっております。それは確かですか。
まあ、目に障害が起きたのは確かですけれども、それで現役引退というのは全く関係ないので。
あ、そうなんですか。
はい、それは全然関係ありません。
はい、ちなみにその目のその異常というのはどういうものだったんでしょうか。
まあ、ピントがずれてるというか、まあ、遠近感が合わないというか、そういう感じですね。片目だけが。
視力が落ちるとはまた違うん
ですか。違いますね。視力はありました。
はい、そうですか。なんか色のあるものが白黒に見えるっていう部分もあったんですか。
そうですね、はい、それもありましたね。まあ、遠近感ですね。一番左右の遠近感がどうしても合わなくなったというか、はい。
それじゃあ例えばその片方の目だけコンタクトレンズを入れてどうにかなるものでもない。
そういうものでもなかったですね。はい。
一度は完全に回復したんですか。
しました。はい。だからもう回復 したので、もう全然それはもう、それが引退がどうこうというのは全く関係ないので。
そうですか。
自分の力の なさだったので。はい。
ひろゆきさんの中ではじゃあ何でしょう、もうなんか限界と思える ところがあったんですか。
そうですね、やっぱり自分の中でもう 限界を作っちゃダメなんですけれども、うん、やっぱり自分らしいプレーというか、まあ、できなくなった。見ていただくお客さんにね、やっぱり自分の、まあ皆さんはあんまり気づかれないかもしれないけど、自分の中でやっぱりできなくなっていたっていうのがやっぱり一番のところだったので、うん、はい、まあ、そういうそのままプレーし続けるのはちょっと自分でも、許せなかったので。
すいません、あの案の定我々は全く気づいていません。どこがそのプレーとして納得がいかないのか全く分からなかったんです。だから余計にひろゆきさんがユニフォームを脱がれたのは目のことが最大の原因なのかなというふうに思っていた節はあります。プレーでいうと何がどの部分が納得いかなくなったんでしょうか。
まあ、全ての動きですね。はい、もうそれで、もうその一言でちょっと集約させていただければ、はい、ありがたいと思いますけど。
そうですね。まあ、それだけご自分に厳しいからこそ我慢できない部分もあったのでしょうか。
まあ、厳しいというか本当お客さんに申し訳ないというかね。はい、もうそれが本当自分で悔しかったので、はい。
そうですか。2008年9月28日西武ドームでのオリックス戦が現役ラストゲームとなりました。8回の裏に代打で登場しています。あの時の本当にライオンズファンの大歓声は忘れられないほど素晴らしかったのではないかと思われますけれども、あのゲームのことは覚えていらっしゃいますか。
もちろん覚えてます。はい。
プレーしてみていかがでしたか。
なんか本当にこのまま終わるのかなっていう、あれ俺やめちゃうのかなっていう、あの自分で決めときながら なんか不思議な感覚でしたね、はい、全然悔しさも何もなく、本当晴れ晴れと気持ちよくプレー、まあ短い1打席1イニングって、まあ守りもつかせていただきましたけども、本当に気分よく、はい、させていただきましたね。
悔いはなかったということですか。じゃ
そうですね、そういう面では悔いがないですね。
すがすがしいですね、ひろゆきさん。
どうなんでしょう、それがすがすがしいのが、まあ受け取りによってはね、まだやれるだろうっていう、まあありますけども、まあ、自分ではやっぱり悔いのない現役生活でしたね、はい。
セカンドのポジションの付近で背番号と同じ4回チューも会いましたけれども、その時のご気分はいかがだったんでしょうか。
いや、まあチームメイドがね、みんなあそこに僕をこう手引っ張ってくれて、セカンドというポジションでね、まあ、胴上げしてもらって、本当に、しかも4回というね、まあ本当になんか、嬉しいというか、まあ、感謝の言葉でいっぱいですね。はい、
ひろゆきさんの現役生活の中で、最も印象に残るシーン、何だったんでしょうか。
シーンというか、まあ、プレー。
プレーでもいいですよ、もちろん。
まあ、何年ですかね、ソフトバンクとのプレーオ
フ、
はい、2004年ですか、
2004年ですかね、
はい、
当時はダイエーホークスだったかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、あそこで最終戦ですだと思ったんですが、まあ、ランナー一塁でツーアウト一塁で右中間抜けた打球で赤田翔吾が本当クッションボールを本当に無駄なく取って、でカットマンの僕には無駄なく来て、僕もホームに、まあ、タイミング的にはセーフなんですけども、
はい、
僕も大きい投げたらたまたまキャッチャーのピンポイントに来て、で細川もしっかり野田かなしっかりブロックしてタッチアウト、うん、1点勝ってたか同点かの時だと思ったんですけども、あれが一つでも誰かが一つでもコンマのミスをしてればアウトはなかったので、あれがもうすべてみんな完璧にいってプレーだなというのはなかなかないんですよね、はい、完璧っていうのは普通なありえないので、
はい、
でも唯一上げたらあれかなというの
は、
はい、
842ということですね。
そうですね、
そうですね、はい、
それは僕の中ではすごく印象にありますね。
そうですか、
あれがセーフになってたらどうなってたろ
う、はい、そうですね、
はい、そういうか今思えばですけどね、うん、
日本シリーズ行けてなくて日本一にもなってないってことですもんね。
まあそうなりますけどね、
やはりひろゆきさんはベストプレーを守備でお上げになりましたね。バッティングではないですか。
バッティングはありません
そんなこともない。
バッティング全然印象ないですよね、はい、うん、ないですね。バッティングで印象ないですねまあ大していいと思ってないし、いやいやいや、だからないんでしょうけど。
そうですか、
はい、
でもしかもその例えば何でしょう、1、2塁間のゴロとか二遊間のゴロを自分でダイビングキャッチして、例えば相手の得点を防いだとかそういうことではなくて、こう連携プレーの中で自分が機能したという部分を挙げられたのが、なんかこうとっても高木宏之さんらしいなと思いました。
まあ、自分だけじゃなくみんながその関わった、まあ、3人、まあ、数字につくのは3人ですけども、まあ、いろんな周りの声もあるし、
はい、
それが集約されたワンプレーだと思うので、
はい、
まあ、それを挙げさせていただきました、はい、